おはようございます。今日は、牛肉より野菜、美味しそうにですね、この対で皆さんとも共にメッセージをしたいと思います。皆さんテレビの番組の中で、結構昼の時間にすることなんですけども、あなたのご飯見せてくださいという番組があります。ご存知ですか？はい。もうたまに見るんですけれども、それ見るとですね、家ごとに、ご飯が全部違うんですよね。そうですね、チクリとか違うから、全部内容も違うということです。私の話なんですが、私が結婚して、初めて義理のお母さんの家に、挨拶するため行きました。それで、食事が出ましたけれども、食卓に、おかずが15以上のことがたくさん出たんですね。でも、今でも忘れられないことは、ほとんどがキムチだったんですよ。100歳キムチ、大根キムチ、また100歳で作った未熟キムチ、いろんなキムチがたくさん出ました。韓国人の私も、そんな、キムチいっぱいの食卓は見たことがないということ。で、結構印象深い、今残っているんですが、当時は私、今はよくキムチ食べるんですけれども、当時はあんまりキムチ好きではなかったんです。でも、キルのお母さんのキムチが結構美味しくてですね、ほとんど全部味見て全部食べた記憶があります。すると、妻が、いや、お肉も盛りだくさん出たよと話してくださいって言ったんですね。もうお肉もたくさん出たんですけれども、一応キムチのこの印象が結構大きかったということです。皆さんのご飯はどうなんでしょうか？毎日がこのようにお肉ですか？そうではなく野菜いっぱいなんでしょうか？このように極端的な食卓ということはあんまりないと思います。でも、昔からお肉は食べなくてですね、野菜だけ、食べる人がいましたが、最近はそれ結構増えたようなんですね。増えているようなんですね。これはもちろん個人の好みなので何とも言えないんです。でも、ダニエル書の一章に出る御言葉を根拠にして、野菜を食べるべきだと主張する教団、また人たちがいます。そして、お肉を食べると、それを罪悪心に、罪だというふうに、話す人も結構いるんです。これは聖書を間違って解釈した結果ですし、またその態度だと思います。神様は私たち人間にお肉も野菜も全部くださいました。だからお肉でも野菜でも、全部食べながら栄養バランスをとっていくのが望ましいだと思います。でもですね、今日、説教タイトルだけ見るとですね、牛肉より野菜ということで、私が皆さんに、肉は食べずに野菜だけ食べなさいというふうに、言っているのですけども、そうではありません。誤解しないでください。私はお肉大好きなんです。もちろん、肉を食べるときにも、だけは野菜も一緒に食べます。バランスを取っていくことによって、健康が維持するということだからということですね。でも今日の箇所、特に箴言15章は、何を食べるかという話をすることではありません。タイトルは、牛肉より野菜と少し面白くつけましたけれども、何を食べるかということではなりません。この17節だけ一応読みましたけれども、実は1節から18節までの内容を今日全部話します。それの内容のことは心に関する話なんです。私人間の心をということです。お肉と野菜は皆さんこの対照的なことですよね。 どんな、まあ、どんなに美味しいお肉が目の前にあっても、今日中7節の話なんですよ。どんなに美味しそうなお肉が目の前にあっても、適度。あまり好きではないと。本当に憎しみ合う人と食べるとそれは美味しくないでしょう。しかし、愛する人と食べるならですね、野菜だけ食べとしても、それは一番美味しいご飯になると思います。この箴言中7章1節にもこの同じ言葉があります。乾いたパンが一切れあって、平穏なのはごちそうが争いに満ちた家に勝ると。これは何を食べるか、そういう話ではなく、誰と、また、どんな状態で食べるか、それがもっと大事である。その話を今知っているんです。今日の箴言15章は、今、15章を見るとですね、言葉について集中的に話しているんです。どのように話すか、また、相手の話をどのように聞くべきなのか、それを心にどのように受け止めるべきなのか、その話を15章全体を今そういうように話しています。まあ、先週、蒼天祈る会でこの箴言15章を見ましたけれども、これを話す、どのように話すべきか、どのように聞くべきかということは、まあ、表面的なものなんですね。パッと見るとそのように見えるんです。言葉がそう出てるから。どのように話すか、どのように受け止めるか、そういうことは結局何でしょうか。その人の心の状態によるま、よりますという話なんです。人の心がどうなっているのかとよって口から出る言葉が変わる、また人の話を聞く、そのことがまた意味が変わるとなります。つまりこの15章は人の心を扱っているというふうに言えます。メッセージを準備しながら、まあ、言葉と考えというその文章を私見ましたけども、それからちょっと少し引用しましたが、ちょっと長いですけれども皆さん、まあ、パワーポイントはないんですけども、皆さんよく聞いてみてください。今日のメッセージ説教に結構ふさわしいこの言葉でした。言葉が荒いとは、怒りを抱いている人です。否定的な言葉の習慣を持っているとは、心に恐れがある人です。大げさに話すのが好きな人は、その心が窮乏しているからです。自慢話が好きな人は、その心に落ち着きがないからです。みだらな話が好きな人は、その心が純潔ではないからです。いつも批判的なことを言う人は、その心に悲痛さがあるからです。痛みがあるということですね。他の人を抽象する人は、その心が劣等感にとらわれているからです。人の話を聞かずに自分のことばかりを言おうとする人は、その気持ちがせっかちだからです。反面、いつも他の人を励ます人は、自分の心が幸せだからです。優しく言う人は、その心が安定的だからです。真実を語る人は、その心が大胆だからです。心に愛の多い人が慰めの言葉を出します。謙遜な人が大げさを言わず、事実を話します。心に余裕がある人が話す前に他の人の話をよく聞きます。すべての人は傷を抱いて生きていくそうです。しかし、傷があるとしても、みんなが同じ人生を 行くのではありません。ある人はその基準のせいで人生がめちゃくちゃになってしまったと悔いばかり言えば、ある人はその基準のせいで成功することを決心しやり通す人もいるのです。どうですか皆さん、共感できますか。人の心がどうなっているのかということによって、口から出るその言葉が変わるということになります。逆に言えば、相手の話を聞いてみると、その人の心の状態がわかるという意味でしょう。皆さんは、どんな言葉を主に語っていらっしゃるんでしょうか。心というその観点からこの中五章のことを読んでみると、またその意味が新しく感じられると思います。どんなことを心が出るんでしょうか。幸せな心が出ます。愛する心が出ます。高慢な心、また屈辱する心、神を敬う心、欲張りの心、知恵を求める心などなど、いろんな心がこの十五章を見ると出てます。それによって話が、言葉が変わるということです。皆さん、十五章の十三節、十五節を共に読んでみましょう。スクリーンも出てます。読んでみましょう。せーの。喜んでいる心は顔色を良くする。心の痛みの中には、打ちひしがれた霊がある。悩み、苦しむ毎日は悪いことのみ、心に楽しみのある人には毎日が祝宴。特に中央公説の心の楽しみのある人には毎日が祝宴ということ、結構面白いことですね。皆さんの毎日は、どんな日なんでしょうか。本当に毎日が祝宴のように今楽しく過ごしていらっしゃるんでしょうか。それとも毎日が苦しみの日なんでしょうか。顔に全部それが現れるんだ。今日はメッセージをそうしています。顔色が変わるということだから。本当に楽しく生活している人の顔を見ると本当に明るくて、しかし心に悩みがある、いろんな問題を持っている、苦しみを持っているとの顔が暗くなるということになります。だから言わなくても顔色を見ると、まあ、少しは分かるということになります。まあ全部は分からないんですけどもね、日焼けにしてもう顔が黒い方は分からないかもしれないけど、顔色を見るとほとんどが分かると今日聖書は話しています。だから皆さん、私たちは毎日ですね、楽しく、また喜びを持って、感謝を持って、過ごしていくべきなんです。ハレルヤ。そのためには、自分の心を守らなければならないんですね。どこから、何から守るんでしょうか。すべてのことから守るべきなんです。すべての国から、すべての人から、物から心を守るべきなんです。聖書はそういう話しているんですね。心の平安、また心の喜びを維持するためにです。なぜなると、心が傷つくと皆さん、魂も霊も傷つくからです。これは大事な話なんですよ。心が痛くなると、私たちの霊的な信仰生活にも影響されるということになります。それだけではなく、まあ、箴言17章22節を見ると、喜んでいる心は健康を良くし、打ちひしがれた霊は骨を枯らす。憂いを持って、心配を持って生活すると、この骨が悪くなるってことね。 喜びを持っていると健康にいいんだという話してます。ハレルヤ。これは神様の話なんですよ。だから、すべてのことから私、自分の心を守って、できるだけ笑いながら喜びを持って感謝していくべきなんです。悪いことがあって、まあ、その憂い事があって心配事があるとしても、口からは、私たちは、意地を持って、わざわざ神様に感謝すべきなんです。ハレルヤ。賛美すべきです。ハレルヤ。これが聖書、ヤコボの手紙、一緒に書いてあります。苦難されるときを、その上もない、喜びなさいと書いてあります。いいことがあって、喜ぶのは誰でもできます。子供も大人も神様に信じないと思う。しかし、悪いことがあって、苦難があって、喜ぶということは、クリスチャンだけができるんです。ハレルヤ。神様の話だから。また心を守らなければならない理由は、私たちの命の源は心にあるからです。皆さんのよくご存知のこの箴言 4章23節。皆さん、共に読んでみましょうか。お宅でこの礼拝を捧げている方々、大きい声で読んでみてください。せーの。何を見張るよりも、あなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。アメン。命の水はこの心から湧く。だから自分の心を守るということは何よりも大事であるんです。すぐ影響されると。物によって人によって影響されると、骨がカラスと。健康に悪くなると。信仰生活が難しくなると。この話なんです。いつも笑って楽しんで過ごしてください。ハレルヤ。このようにパンデミックの状況の中ではストレスを受けやすいんです。でも、その中でも私たちはいつも喜ぶべきです。それをそうできなければですね、私の自分の中にいらっしゃる御霊が嘆いてしまわれるからです。聖霊様が悲しんでいるんです。イエス・キリストを信じると皆さん、誰にでも聖霊が望まれるんです。イエスの霊が私たちの中に内在される。共に生活するんです。ハレルヤ。イエスを信じるとみんなそうなんです。ロマ書8章16節にこういう書いてあります。御霊ご自身が私たちの霊と共に私たちが神の子供であることを明かしてくださいます。アメン。聖霊様が私たちの保証人になってくださることになります。イエスを信じると私は神様の子供であることを誰に神様に明かししてくださる。報酬してくださる。だから聖霊は命の霊なんですね。その命の霊である聖霊様が私たちの中に望まれるということは何の意味でしょうか？罪の中でもう死んだ私たちが生き返ったということなんです。ハレルヤ。もう死んだのではなく私は生きているものです。その生きているものだからこそこのうち心を守る必要があるんです。でも問題は私たちが弱いからと。また私たちが神様の御心を推し量ることができないから。またその主の御心に御言葉に従わないから問題になるんです。もう主の子供だと言われるんですけども、命がある生きているものだと言うんですけども、その喜びを忘れてしまう。いつも悲しみばかり、 憂いばかり、不平不満ばかりするということは、そのことをこの自分の心を守ることを失敗したからなんです。その時神様、聖霊様は悲しんでいれる、おられるんです。私の中で今悲しんでいるんです。皆さん、成熟した、成長した信仰とは何でしょうか？自分の中でため息を作っているこの聖霊様を感じて、自分の人生を、これからの生活のことを変化させていくことなんです。ああ、神様、聖霊様がこれを悲しんでいると悟ったら、感じたら、生活のことを変えていくこと。その人が成熟した信仰を持っている人、成長した証拠になります。ハレルヤ。そのまま、依然と変わらない、そのまま持っていくということは、成長してないということになります。子供のように言葉ははいはい言うんですけども、変化は全然ない。行動は変わらない。子供たち特徴なんでしょうか？言葉はよくするんです。はい、分かりました。はい、分かりました。するんですけども、依然と同じなんです。だから、聖霊様に、神様の言葉に自分、照らしてみて、あ、自分が間違った。自分が自分がおかしいだ。いや、これは聖霊様が喜ばれないことだと、それを悟ったら、すぐそれを変えていくこと。その人が神様がくださる命と平安を味わっていくことができるんです。アメン。主がくださることは平安と命です。ロマ書8章に書いてあります。したがって私たちは神様の御心がこの込まれているこの聖書を毎日読んで、それを従順していかなければならないんです。ロマ書12章2節に書いてあるように、この世と調子に合わせていかず、むしろ心を新たにすることで自分を変えていくべきです。そうするとどうなりますか？神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。これが成熟した人、成熟信仰を持っている人なんです。特に、箴言は、皆さん、私たちにこの知恵の話を、また言葉の話を、たくさんしています。繰り返してしています。同じ内容が前に出ても、もう後ろに出ても、何回も出ています。皆さん、その聖書の中で繰り返しているということは何の意味でしょうか？大事である、重要であるという意味なんです。またそれだけではなく、重要ですけれども、大事なんですけれども、関わらず、私たちがあまりにもそれを守っていかないから、神様は話し続けるんじゃないかと思います。忘れちゃうから。だから真剣に見る、読んでみると、もう同じ話してるんですね。同じ話して。言葉を少し変えて、内容はほとんど同じ。でも意味一つ一つは意味があるんです。それぐらい大事な内容がこの箴言に書いてあります。皆さん、今日は私たちがどんな心を持って生きていくべきなのか、ということをもう簡単に見たいと思います。まず皆さん、人々はですね、状況が良くて、また、まあ、お金がたくさんあって、また、大変なことがない上で、幸せな人生を過ごすことができるというふうに思います。これは一般的な考え方です。でしょ、皆さん。何のことも悪いことも起こらない。でも、もうお金はいっぱいあって、もう状況も環境もいい。そしたらまあ幸せだと思うんです。しかし、それよりももっと幸せな人生があります。それは何でしょうか？今までちょっと話しましたけども、自分の 心でそれを作っていくことなんです。この15節で述べたように、心に楽しみのある人には毎日が宴会だということです。ハレルヤ。祝宴だということです。宴しているんだということになります。毎日が、皆さん、毎日こういうようにですね、喜びがあふれる、笑い声があふれる、その家庭。その家庭が一番幸せな家庭ではないでしょうか。人間はですね、何か足りないと感じると、ほとんどの人たちは辛いと思います。辛い。何か足りないと感じると、そういうふうに思っちゃうんです。まあ、それはもう私たちみんな経験したことだと思うんですね。しかし皆さん、嬉しい気持ちを持っていくと、少し足りないと感じるとしても、メッセージの通り、まあ、聖書の通りに、毎日が宴、毎日が祝宴のように、幸せな人生を過ごしていくことができると信じます。何か条件が揃えることで幸せになるならば、ほんの少ない人だけが本当に幸せな人生を生きることができると思います。何か条件が揃えるということで幸せになるならばです。でも少しは、足りない、環境は悪く良くない、またそれで、まあ条件もいろんな条件も揃えてないとしても、それに満足して、それに感謝して、それを楽しく受け入れて、その気持ちで心で歩んでいくと、その人の人生が本当に幸せな人生だと信じます。不平不満はキリがありません、皆さん。これがあれば、それとまたこれが足りないんです。またこれが、あれも満たされば、またこれが足りないんです。皆さん、私の欲ということは満足がないんです。だから全部揃えるということを期待すると、死ぬ時でもそれはできない。今あるもので感謝して行く人に、神様は命と平安を与えてくださるんです。ハレルヤ。だからその人生が幸せな人生になります。なぜ？いつも満足しているからです。外で見ると足りないんですけれども、自分は満足しているから幸せなんです。だから皆さん、条件が揃えた幸せよりも、嬉しい心、楽しい心、その気持ちを持って作っていくこの幸せ、その人生を過ごしている人がもっと一番幸せな人生だ、人だと思います。でもですね、信徒の中でも、こういうような話をする人が結構いるんですね。なんか献金、たくさんの献金ができなくて、まあ残念ですね、と。ある、まあ、イエス信じない人たちは、献金がないから、教会に行かないよ、と。献金捧げなくても教会行ってもいいんですか、と。いうふうに話す信徒、また、まあ、人たちが結構いるんです。このような方は心に何でしょう。神様は、献金に関心を持っているんだと思っているから、こういうように話すのではないでしょうか。神様の関心はいつも献金だと。そうではありません。神様の関心は皆さん一人一人なんです。ハレルヤ。私一人一人なんです。献金なくても教会に来てください。お金なくても礼拝を捧げてください。神様の関心はお金ではなくて、皆さん一人一人、私一人一人なんです。献金をたくさんすることで神様は喜ばれないんです。 大事ですか？詩篇50編見ると、このすべての天地が神様のものだからと書いてあります。それで8節、皆さん、聖書を読んでみましょう。8節見ると、スクリーンないんですけれども、8節読むとこういうふうに書いてあります。悪者の生贄は主に忌み嫌われ、心の償いとの祈りは主に受け入れられる。ハレルヤ。悪者がたくさんの生贄を献金を捧げるとしても神様はそれを喜ばないんです。代わりに償いと、その人がする祈りは神様は受け入れられるんだと。主の関心はお金ではなく私の心なんです。ハレルヤ。信徒の心です。どんな心で礼拝を捧げるのかということ。だから皆さん、神様の前で自分は本当に悪者なのか、そうじゃなく心を救うな人なのか、これが大事です。これが献金よりももっと大事なことです。よりいい信仰者としての人生を生きていくためには、何よりも神様の御前で正直に立っていくこと、感謝と喜びの祈りを捧げていく生活をすることなんです。ハレルヤ。そのことを主が喜ばれるんだと。それがもっと大切であると。したがって皆さん、幸せな人生のためには自分の心をしっかり守らなければならない。神様の前で楽しくて嬉しい心で生きていく、心の素朴な人生を過ごしていく、その人に主の恵みがある、その人が一番幸せな人生を過ごしていくことができます。三節は何と書いてありますか？皆さん、主の目はどこにもあり、悪人と善人を見張っていると書いてあります。三節。主の目はどこにもあり、悪人と善人を見張っている。これは、神様は私たちを全てのことを監視するんだと、そう意味ではなく、私たちがいつも主神様を意識しながら、生活していかなければならないと意味がもっと強いだと思います。神様は私一つ一つの監視してるんじゃなくて、自分が主の御前で主を意識しながら生活していくこと。これをコラムデオと言うんです。コラムデオ。神の御前に立つと意味なんです。いつも主の御前に立って生活していくこと、その意識を持っている、これが三節の本当の意味だと思います。神様たちは何を間違っているか、何の罪を犯しているか、ずっと監視している、その意味ではなく、自分が神様を意識して主の御前で正しく生活していくことを考える、祈りなしながら行くことということなんですね。それはどんな状況でも神様を見前で生きていくと、その姿勢または心だと思います。どんな状況でもその心を守っていくこと。それがまさに皆さん、御国の生活だと信じます。ハレルヤ。主と共に歩んでいくと。皆さんはさっき私たち、聖歌467番賛美したでしょ？この三節中に、こういう歌詞ありますね。うん、山にも谷にも、小屋にも宮にも、日々主と住まえば、御国の心地す。山にも谷にも、小屋にも宮にも。場所が大事ではなく、 どんな環境でもどこに住んでも神様と共にすると、それが御国であると。ハレルヤ。本当にこの皆さん、このことを、アメンとして告白できますか。それでも人々はですね、やっぱりお金が最高ですよと言うんです。その告白するとしても、お金が最高ですよと。もちろん私たち生活するためには皆さんお金必要なんですね、でもお金が最高ではありません。16節、皆さん、もう一度見てください。16節見ると何と書いてありますか。わずかなものを持って主を恐れることは、豊かな財宝を持って困難するよりも良いと。わずかなものを持って神様を恐れる、これは怖い意味ではなく、畏敬することで、神様の前で生活することは、豊かなたくさんのお金を持って混乱する、悩む、心配することよりもいいんだ。お金はあるとしてもなくなる、ないとしてもまたあるものでしょ。これはお金です。でも神様を恐れる心は、皆さん、いつも私たちに必要なんです。変わってはダメです。ある時はあって、ある時はないってじゃなくて、いつも主を恐れる、畏敬する心はいつも必要なんです。いくらお金がたくさんあっても、心配に満ちている人生なら、それはどんな意味があるんでしょうか。皆さん、心配するとどうなるんでしょうか。骨が枯らすとか言います。聖書がこう言っているんですけども、やっぱり人々は依然として、いや、貧しくて満足する信仰者より、私は豊かで混乱する信仰者がいいんですよと言うかもしれない。正直に言って、そのように考える人がたくさんいるかもしれない。なぜならと、皆さん、私たちの信仰がどこで倒れるんでしょうか。どんな問題で神様は離れるんでしょうか。お金の問題なんです。信仰とお金の問題が衝突すると、やっぱりお金のものをまず選ぶのがほとんどの人です。信仰から離れた人たちの話をよく聞いてみると、第一番の問題はこの経済的な問題でも、表にはそう言わないんです。いろんな問題のことあるからと言っても、根本的なことをよく見てみると、この経済的な問題が大事なんです。これは否定できないものだと思います。その人たちをたくさん見ました。普段はイエス様と帰らません、どんなものも私はイエス様と帰らないんですよと告白し、賛美しますけれども、実際にその問題が生じると、悩んで悩んで、結局私はまずこれを解決してから戻ってきますって離れる人が多いんです。だから私がそういうような、さっきそういう言ったんです。貧しいこと、満足していることより、いや、豊かで悩む、混乱する生活を選択しますよと。まるでこれはどんな弟子が、ヨハネの福音書6章書いてある通りに、永遠の命の問題でイエス様を訪ねてきた青年が言います。イエス様は、あなたのすべての財産を売り払って、それを貧しい人たちに分け与えてから私についてきなさいと 言われて、その人はがっかりしました。失望して帰ったと書いてある。それも同じことです。命の問題、永遠の命の問題を求めてきたんですけども、財産のお金の経済的なことでぶつかることによって、やっぱりこれは後でしますと。そのがほとんどの人間の心だと。皆さん、でも信仰ある者が、信仰から離れて、このお金を選択するとして、それが本当に意味があるんでしょうか。むしろ6節読んだ通りに、悪い者の、悪しき者の収穫は災いをもたらすということだけです。悪しき者の収穫は災いをもたらすということだ。もちろん経済的にも足りなさを感じなく豊かに生活する、それが一番いいことです。皆さん、そのように祈ってください。神様が祝福してくださり、満たしてくださることを祈ってください。ハレルヤ。しかし、神様を離れた人生は、皆さん、キリのない苦痛だけがあるということも覚えてください。少しは不足して、それを感じるかもしれないけど、今の生活で、今の、自分今のことで感謝して、本当に楽しい心を持って、毎日神様を恐れながら行くその生活が、もっと意味ある生活、もっと幸せな人生だと信じます。だから聖書はパウロを通してこのように話してくださいました。パワーポイントを共に読んでみましょう。せーの。貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持ってないようでも全てのも持っている。アメン。これが私たちです。貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持ってないようでも全てのものを持っていると。これを、信仰を持っている人が一番幸せな人生です。パウロは何もありませんでした。彼はイエス・キリストを信じてから全てのことを全部捨てました。逆に迫害されて、自分が働きしながら、天幕を作りながら、現金もらう。生活しながらイエス・キリストを伝える人生を過ごしました。ある面ではしなくてもいいその生活を自ら選んで選択してその人生を歩んでいったということになります。もちろんそれは神様の導きだったんですけれども、しかしこの方は、私たちは貧しいようでも他の人たちを富ませる力がある、何も持ってないようでも全てを持っているんだと今自信持って告白しています。これが私たちの告白になりますように祝福します。アメン。もう一つ考えてみましょう。お金より、お金を愛することより人を愛することがもっと大切であるということ話です。さっき申し上げた通りに、この野菜を食べて愛し合うのは、肥えた牛を食べて憎み合うのに勝る、中七節の話です。何を食べるかその話ではないと申し上げました。野菜を食べることは貧しいこと、牛肉を食べることは、裕福な、そのことを意味するんですけれども、でもそれは比喩なんです。何を食べるかの問題ではなく、どんな心でどんな状態で誰と食べるかということがもっと大事であることを話しています。自分が好きなものならば、それが野菜でもお肉でもそれ関係ないでしょ。でも誰と食べるかということなんです。どんな心で、ところで食べるかということです。お互いに憎みがある人たちが 顔見ながら食べるとこの牛肉でもそれが美味しいでしょうか。いくら高いホテルで、まあ、高級な料理を食べるとしてもそれが美味しいでしょうか。そうではなく、安いものとしても愛し合う人と食べるのが一番美味しいご飯だと信じます。コンビニでおにぎりでも一口立って自分一人で食べるのがもっとマシなんです。つまり何でしょう、少しは貧しくてもお互いに愛する、この心を持って生きることが、裕福で豊かでたくさんいろんなものを持っていてもお互いに憎んでいることよりもっとましいということ、そういう話をしています。愛するということですね。愛しなさいお話をしています。一言で言うと、お金をたくさん貯めることによってそれが天国でどんな意味があるんでしょうか。銀行にたくさん貯金することによってそれを持っていくんでしょうか。子供たちにそれを譲るということも意味があるかもしれないけど、まあそれは本当に意味があるかわからないです。一応今日の話は何でしょうか。心に苦しみが、まあ、また、憎みがあると口から出る言葉も悪い激しい言葉が出るとなんです。だから美味しいものを目の前に置いて話すと結局口からは優しい言葉ではなく荒い言葉が、激しい言葉が出るんだとなります。激しい言葉は怒りを引き起こす。四節に書いてあります。ねじられた言葉は魂を破れる。しかし皆さん、隣人を自分のように愛していくと、それは天国に愛を貯金することになります。ハレルヤ。それを通して天国で非常に高く評価されると信じます。これが私たちがすべき、もう、戒めだから。神を愛すること、隣人を自分のように愛することが、私たちが守っていく戒めだから、その隣人を愛すると、それで愛すると隣人が穏やかな言葉が出る。穏やかな言葉は命の木のようだとこの2節に書いてありますね。だから愛する心から穏やかな言葉が出る、人を生かす言葉が出るということになります。皆さん、言葉は人格だと言われるんですよね。どんな言葉を使うのかを言って、あ、その人の人格が分かるんです。イエス様を信じる人の口からはどんな言葉が出るべきなんでしょうか。愛の言葉、励ましの言葉、穏やかな言葉、慰めの言葉が出るはずべきなんですが、逆に口から誹謗すること、非難すること、嘘を無視する言葉が出たら、皆さん、私の中にいらっしゃる聖霊様が悲しんでるんです。そんな人は今日の聖書を見ると愚かな人だと、まあ、二節で話しています。愚かな人です。なので私たちはどんな状況でも心の平安を守るために努力しなければならないんです。心が命の源、命の泉だからと。そういう時、穏やかな言葉が、生かす言葉が、慰めの言葉が出てくると信じます。言葉は話す人の人格だけではなく、また他の人に対する態度も あります、含めているんです。どのようにその人を扱うかということです。私たちの心にはこの先申し上げた通りに聖霊様が内在しておられるんです。聖霊様が共にする人として私たちは他の人に対してどのように話していくべきなのかということ、聖霊が悲しむ言葉ではなく神様が喜ばれる言葉を私は言わなければならないんです。あるいはそれは選択ではなく、それは従順すべきことです。なぜならば信徒の言葉は神様の栄光を表しているから。皆さん7節見てください。7節見ると、はい、7節見るとこういう書いてあります。知恵ある者の唇は知識を広める、愚かな者の心はそうではない。知恵ある者の唇は知識を広めると、皆さん私たちが言うべき、神様の人が言うべきこの言葉は知識を広めることなんですけども、このように世の中に伝えなければならない最大の大事な知識ということは何でしょうか。イエス・キリストが救い主であるイエス・キリストに命があることですね。ハレルヤ。このことを伝えなければならない、この話をしているんですよ、この7節は。でも詩編を見ると愚かな人は心の中で神はいないという書いてあります。神様を知るその聖霊様がいないから、神様を知るその知識を教えてくださる聖霊様がいないから、神様はいないというように話している。だから私たちが彼らにイエス・キリストのことを伝えなければならないんです。なのに私の口から非難の言葉、無視する言葉、まあ激しい言葉、喧嘩する言葉、騙す言葉すると、どうやってこの知識を伝えることができるんでしょうか。だから最初に戻っていて自分の心を守ることが大事であるということです。ハレルヤ。そのことからいい話が変わるから、言葉が変わるから、恥ずかしいことですけれども、この聖書のメッセージを準備する土曜日、夫婦喧嘩をしましたね。言葉で私の言葉が激しくてって、お互いに誤解してしばらく、まあ本当に冷たい空気が家の中に流れている、メッセージすることが準備できない、ずっと自分の話をしているということですね。受講書を準備しながら、結局メッセージ準備することを後にして言って、お互いに話して、まあ和解して、またメッセージ準備できました。激しい言葉が出ることによって相手も気持ちが悪くなる。それでお互いに本当の意味ではそうではないけど誤解しちゃう。もうそのことを繰り返することによって大きい喧嘩になるってことになるんです。イエスを知らない人にも私たちがどのように話すかとによって伝道ができるかできないかとなります。だから一番皆さん、今は本当に誰にでも、どんな教会でも、どんな国でも本当に厳しい状況ですけれども。それでストレスを受けやすいんですけども。でも、だからこそ私、まあ、そのまま受けるんじゃなくて、今日のメッセージ、この聖書の言葉を覚えて、主がくださるこの平安、主がくださるその命で、自分のまあ心を守ることによって、穏やかな言葉が、命の言葉が、人を生かす言葉が、励ます言葉が、イエス・キリストを伝える言葉が出て、本当に主の栄光を伝える、その栄光を表す、皆さん一人一人になりますように、教会になりますように、共に祈っていきましょう。アメン。心が大事です。皆さん。状況は変わりますけれども、人は変わりますけれども、自分の心は、またあちで、 私の中にいらっしゃる聖霊様は変わらない方です。その言葉を覚えて、またこの心を守っていく皆さん一人一人になりますように祝福します。アメン。賛美しましょう。